どうもガラです。
ヒトです。
今週は2016年第45号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
で、今週関東カラー表紙は、新連載が始まります。世界を巻き込む衝撃の渦到来、秋の異次元新連載2連弾の第1弾、石山亮先生によるいびつのアマルガムというのが始まりました。はい、石山亮先生は、やはりネットで調べて出てきたところによりますと、こちらの方、主人公の何か、なんでしょうね、宣伝とは言いませんけど、主人公の、卒業生として何か紹介されているらしいの、学校のホームページで。なので、大阪総合デザイン専門学校卒業というのが結構公にされている方ですね。で、デコボコモンスターという作品で、ジャンプトレジャー新人漫画賞の2011年11月期の佳作と、久保先生の特別賞を受賞でウェブ掲載。その後、ユミウの魔人というのがジャンプネクスト2012年春号に掲載され、パラサイト B というのがジャンプバーサスという、1号限りの特別、増刊に載りました。これは2013年ですね。と1年1作品ずつ発表していく感じ。そして2014年の第3号に三首コンドルという読み切りで本誌デビューで、その年の33号、2014年33号から三首コンドルという作品で連載しました。
そうですね、記憶に新しいですね。
全16話ということで、まあ2年ちょっと前のこととなりました。
ああ、16話しかやってないって、なんかもっと密度が濃いイメージが。
そうですね、確かに。もうちょっとやってる気がするんですが、まあ、コミックスで全2巻 ?3 巻全3巻か。全3巻ですからね。16話で終了となっていた、まあ、短いながらも、短期打ち切りながらも、かなりこう、印象に残るような作品を連載されました。その後、2015年の、ジャンプネクトボリューム3号において、強制の紫という、作品を掲載して、その後、本誌に、今年ですね、2016年第1号でした。2016年第1号に、あやかし移植変異体ガロという、まあ、今回の作品の元になるような作品でしたね。
そうだね。あれも骨だったしね。
まあ、あれもガシャドクロで、骨を操ってみたいなお話でしたが、そういった読み切りを掲載して、それを元とした今回のいびつのアマルガムという作品で連載2度目の連載となりました。で、まあ、内容としましては、改造されてしまって、ダメになりそうだったけど、なんとかなったぜっていう。もうちょっとちゃんと言いましょうか。まあ普通の少年が、幼馴染の空手少女の女の子とデートの約束をしたぜ、やったぜって思ったら帰り道で、子供が電車に引かれそうだと思って助けようとしたら、子供は実はホログラムで、それは罠でした。善良な人を、こう、陥れるための罠でした。で、罠にかかった主人公は、半死半生というかほとんど死に体の状態で、謎の組織に拉致されて、培養槽の中で、怪しい細胞を移植されて実験されて、化け物になってしまって、もうダメだと思われるんですが、デートの約束があったんで人間性を取り戻して、こう、自我を保って、なんかこう変身してパーンっていう感じでしたね。
あ、石山先生本当に何だろう、画力すげえ上がりを倒せましたね。
まあ、画風が多少違ったって言い方もできるかも。でも刀身が違った、刀身は違いますけど画風はまんまですね。
まんまだよ。
画風を保ったままちゃんと画力が向上している感じが素晴らしいですよ。
いや、よかったですね。そこが一番びっくりしました。まあ、そして、本編の方ですけどね。僕はまず、やっぱね、まずね、女の子可愛いなって思いましたね、っていう。
はいはいはい。
いや、この、やよいちゃん、なんでしょう、石山先生のさ、過去女の子ってさ、結構アクティブな感じがすごい好きだったんだけどもね。
はいはいはい。
それのいいところを得つつも、やっぱ画力が上がってるんで、さらに可愛くなってるっていうところでね。
はいはい。
これはなんか期待が持てるヒロインだなって思いましたね。
まあそうですね。可愛さという点では、まあまあまあ、ちゃんと可愛さはあった上で、この、空手少女、あと校舎売りに呼び出した時に謎の決闘モードで出迎える感じですとか、その感じのちょっとおかしなところがちゃんと描写されてるのが良かったですね。
彼女が魅力的じゃないとさ、この話って成り立たないじゃないですか、言ってしまえば。
まあそうなんですよね。今回本当にデート、彼女のために生き残るっていう、彼女が全ての動機、日常の象徴であり、もう生きる目的であり、主人公の拠り所ですからね。だからそこのところがしっかり描かれていないと、この話本当にもうこの新年祭全体成立しないものなんだと思いますよ、きっと。
そうだから、やっぱそこがね、ちゃんと可愛くかけたんで、いや、さすがに石山先生って思いましたね。
はいはいはい。ちゃんと抑えるべきところは抑えた先になってると思いましたよ。うん、
そして、その上での第1話ですけども、まだ人物紹介って感じでしたね。
そうですか？
そうですね。僕としては、なんか、変身したばっかだけっていう感じで、ほら、仮面ライダーで言うんだら、で、 で、本郷猛は改造人間であるっていうところで終わってるみたいな。そしてショッカーから脱出しましたっていうところで終わってる感じなんで、まだこれからかなっていう感じなんですけどね。
まあ僕も仮面ライダーっぽいな、そして第1話の A パートっぽいなとは思っていますよ。
はいはいはい、はい。
でもちゃんと起承転結の起承転のところぐらいまでは差し掛かってる感じがありますけどね。
はい、まあそうだね。まあちゃんとね、敵っぽいのを倒してはいないけれども、ひたしたしねっていう、ね、ところですね。
まあ敵を倒すのが第2話かなと期待はしてますよ。
はいはいはい。
そうであってほしいなとちょっと期待はしてますよ。
そうだね。でもなんかまだ今回、ライバルキャラ？
はい。
黒水くん？
はいはい。どっちが本名か、いまいちよくわからない描写のされ方でしたが、うん、両方違うのかもしれませんね。
そうだね。
はい、水くんなのかもしれませんね、もしかしたら。
まあこのね、出てきた黒水くんと決着をつけるところで来週終わっちゃうんじゃないですかねっていう。
まあ決着つけるか、そうなんですよね。できたら何か本当に、いや、まあ騎士官があった上で仮面ライダーっぽいっていうのは、まあ仮面ライダーっぽくていいなという結構好印象として僕は使ってるんですが。
うんうんうん、
仮面ライダー、結構仮面ライダー興味ない方は第1話とか誤解されてる方も多いかもしれませんが、あれは一応仮面ライダー主人公本郷猛は手引きするショッカーの裏切り者の科学者があえて本郷猛をこう引き込んで人間の状態のまま改造するわけですからね、うん、でしばらくちゃんとその科学者と一緒に逃亡劇がありますからね。
そういえばそうだった。
あの辺結構誤解されてる方も多いような気がするんですが、でまあまあその後の展開では科学者の死ぬところに居合わせたら、その科学者の娘さんにお父さんを殺したのはお前かって本郷猛憎まれるっていうかわいそうな展開が続いたりするんですが、そういった話で考えると、まあ本当に仮面ライダーっぽい感じ、敵に改造されてでも自我があって、で協力者がいて抜け出してっていうあたりまで含めて、なんか導入として何か燃えそうな要素いろいろあるなという感じなんですが、その感じで言うとやっぱり第2話で仮面ライダーにおけるあの蜘蛛男的な何かを倒してほしいんですよね。
そうだね。
まあ仮面ライダー伝統的に最初に倒す怪人は蜘蛛男というのがずっと踏襲されてきていますが、その蜘蛛男的な存在を第2話で倒してくれたらいいなと思うんで、もしそれを現実的にこうやってくれるんであれば、まあ、黒水くんとの共闘展開、敵が、第3の敵が現れることによって黒水くんとの、敵対関係がうやむやになったりとか、そういう展開はあるのかなとか予想したりはしています。
そうですね。いや本当にまだね、縦軸が全然見えてこないんでね、これはどんな話なのかっていうね、復讐劇になるのかとかね、あの日常を守るための戦士になるのかとか、まだ全然見えてこないんでね、
はいはいはい、
そこら辺は早く出してほしいなと思いますね。
まあそうですね、とりあえず本当に今回、バトルシーンがなかったですからね。
うん、そうだね、覚醒だけだし、ちょっとね、黒水くんと暴走状態のね、あのガシャドクロと戦ったりはするんだけどね、
ま
あ、
主人公が戦わないですからね、まあ、そういう意味で第2話でその誰とどう戦うかっていうのがはっきりしたら、いや、この漫画の本体が、正体が見えてくるかなと期待しております。
そうですね。まあ、1話で言えばね、本当に、キャラ紹介としてはちゃんとできたと思いますからね。この、ちゃんとみんな狂ってるっていうね。はい、
そうですね。
あの、この主人公もそうだし、黒水くんもそうだし、この科学者さんもそうだしっていうね。
はいはいはい。科学者が良かったですね。
良かったね。ゾウモツ作ってるからね。
ゾウモツ、これ、明言はされないですけど、これなんか主人公のゾウモツっぽく見えますもんね。
いや、絶対そうでしょ。
あえて明言はしないんでしょうけど、いや最初そうかなと思ったんですけど、なんかずっと食べてるから、いやそんなに入ってんのかないろんな像も作ってるんじゃ、食い合わせてるんだと思ったりもしましたが、その主人公の内臓食うセカンドヒロインというのは、いや新しいなと思いましたよ。
いやそうだね、もう絶対この後ね、会った時には内臓を食べた中じゃないみたいなね、俺は食ってねみたいな話になってくるだろうしっていう。
まあ、意外と引っ張らないかもしれませんが、その辺の強靭感とかに関しては、まあやっぱり石山先生、三つ首コンドルの時もうちょっと潜んでいた、ちょっとまがまがしい感じとかをうまくより際立たせた感じで出してくれた感じがありましたよ。
いや、そうですね。よかったですね、ほんと。でも、その中でも主人公もやっぱちょっとすごい結構狂気を抱えてるかあるじゃないですか、つって。
ほう。
あいつとのデートの約束があったからっていうのは、いい話にもあると同時に、あ、こいつ一番狂ってんじゃねえかなっていう感じすごいしたからね、俺。
本当ですか。僕は個人的には全然この主人公は狂ってるというよりかは、もう偉大なる凡人的な、なんか際立った特徴がない感じのキャラ造形なのかなと思いましたけどね。
いやー、でもどうだろう、人をそこまで好きになるっていうのはある種の俺は狂ってるっていう性質だと思うけどね。
確かに、まあこれまで散々実験体がいてみんなダメだったっていうことを考えたら、まあこの主人公 のデートに対する思いが普通の人とはまるで違ったっていうことなのかもしれませんが、個人的には主人公はかなりこう個性のない平凡なっていう感じの人物造形なんで、この子供のホログラムに子供のホログラムを助けようとして電車に引かれるあたりで、周りの人が科学者の人たちが、あんなのに巻き込まれるお人よしがいるのかよみたいな感じで、主人公に対して普通はあんなの引っかかんねえような、普通はそういうことしないよなって言ってる、その辺で唯一補強されてるかなってぐらいでしたけどね。
なるほどね。まあまあまあ、でも、たくあんと日常のね、たくばつのね、たくあんくんもね、一番狂ったじゃないですか、あの、物語の中ではってい
う。あれは最初からだいぶ、変な人ではありましたが。
まあね。六道くんもね、多分、俺は結構狂気を抱えてると思うんでね、そのあたりが、この、みんな、黒水くんも含めて、主要3人がみんな狂ってるっていうところで、なんか、お互い高まってほしいなって思ってるんですよね。
なるほど、何か抱えてる系の展開ですか、うん、あんまり想定してなかったですね。うん、むしろちょっと思ったのが、このヒロインにやたらと殴られてるっていう、打たれ強いっていうキャラ設定があるわけじゃないですか。
あるね。
だから大丈夫だったっていう感じの読み取り方ができるようになってる気がするんですよ、これ。
うん。まあそうだね。
それはなんか、ヒロインそこまでひどいことしてたのってちょっと思っちゃいましたけどね。
世紀末覇者とかなんじゃないですか。
ヒロインはそんなに主人公を痛めつけてたのか、日常的にずっとってちょっと引きそうになりましたから、この辺、ヒロインに散々やられて打たれ強いっていうだけじゃなくて、なんかそういう体質なんだっていう一言でもあったら、まあまあ先天的にってことになっちゃいますけど、主人公の覚醒の理由が、うん、今なっちゃいますけど、いや生まれつき打たれ強い体質でみたいな一言があったら、もっとすんなり飲み込める話ではあったんですけどね。
はいはい、はい、なるほどね。
でも現状だと好きな人がすごい暴力的だから、こう常日頃から打たれ強くなったおかげで苦痛に耐えて改造されたっていう、そういう話に読みますからね。
うん。
なるほど、それはちょっと闇があるかもしれません。といったプレイの延長によって改造人間となった、まあ、六道くん。やっぱり、うん、仮面ライダー的なものといったら改造人間同士の戦いっていうのがありますから、いや、ほんとそれを第2話で見せてほしいなと思っております。
はい、
では続きまして、僕のヒロアカデミアの第110話、内容としましては、まあ、みんな球場演習を頑張ります。そこにヴィラン役のギャングオルカさんがやってきて、手下を連れてやってきて、攻撃を始めます。さあどう動くという展開でした。
いや、もう爆豪君超面白かったですね。自分で助かるやっていう、
はいはいはい、
しかもこれがちゃんといい方に働いてるっていうね。いや、本当爆豪君はすげえなって思いました
これ、まあ、減点はされてるんですけどね。
うん。まあ言い方悪いからね。でもここさ、すごいと思うんだよね、これ。はい。ラッキーとも思えるし、実際ちゃんと見抜いたのかもしれないしっていう。その辺がバクボク分かんねえところが、ね、こう絶妙だなって思うんですよね。
まあそうなんだ。さすがにでもこのままバクボク救助演習、救助関係の、活躍はこれで終わりってことはないと思うんですよね。うん。
まあそうだね。いや、むしろここでなんか俺は、なんだろう、人を本当に、バンバン助けていく爆豪くんっていうところを見たいくてしょうがないんだけどね。
ほう。
なんだろう、結構なんだかんだでさ、意外な一面、
はいはいはい、
まあみんな協力してる中で自分の力を発揮しつつもね、なんか意外な一面を出してほしいなって思ってるんですよね。特にやっぱり今回はとどろきくんとかもそうだけどさ、とどろきくんが人助けしてるイメージってあんまないじゃないですか。
イメージ、そうですか？
なんかこう、氷とかすごい便利そうではあるけれども、なんかこう、人を口出しにするものみたいなとこはちょっとあるからっていう。
まあまあ、大体襲われる人を助けるっていう活躍の仕方が多かったですから。だからまあ、そうです。活躍が常に戦闘と隣り合わせ、助けるためだけの一手みたいな印象はあんまりないですね。
そうそう、だからそこら辺をね、なんか、今まで見たことがない感じを見たいなっていうのがあるんですね、今回のシリーズ。せっかくこういうのやってるんだからっていう。
ほう。
だから、爆豪君には本当に、バンバン救助してほしいだって思ってるんだけどね。
なるほど。まあ、爆豪くんに関しては、今回のこの行動を見てちょっと思い出したのが、そういえば爆豪くんは一応遊園に来る前はガキ大将キャラだったんだなというのを思い出したので、うん、そういう意味で言ったら、多少こう、人々に対する面倒見みたいな要素は属性は持ち合わせてるのかもしれないなとは思いました。
はい、そうだね。
まあ、その上で、デフに対する迫害とかもあったんで、根本的なところでは信用できないんですけどね。弱者を切り捨てるんじゃないかという気もちょっとするんですが、そういったあたりで果たしてどこまで献身的になれるのか、あとまあこの、救助演習、いろいろ頭脳を使ったりテクニックが必要だったり考えたり行動したりいろんなことが求められていることを考えると、実は最初のヒーローとしてのデビューで街の中、災害の中、大量の人々を次々に救出していったオールマイトさんの影にどれだけの訓練努力があったかということが忍ばれるなと思いましたよ。 実は強いだけではなくて、そのあたりに関してもオールマイトさんはかなりしっかりと培ったプロフェッショナルなんじゃないかという気がします。
そうだね、今回のこの能力にかまけてる稲佐くんが原点だとか言われてることを考えたりするとね、
はい、
その辺は確かに読み取れますね。
そしたらオールマイトさんの新しい一面もこの救助関係を通じて見えてくることがあるのかもとか思ったりしますが、まあその辺はスルーされそうな気がします。
あとはね、今週結構最初の方にシシクラくん出てきますけれども、
はいはいはい、
そこに出てくる先生の言葉が結構ガンチクがあってよかったですね。
はい、
このオールマイトヒーローの姿勢を正そうとする人が増えているそうです。ただね、君が今回そうなって否定や嫌いを原動力にすると時に目が曇りきすぎてしまうんですよ。ですげえいいこと言ってるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、シシクラくんがちょっとギャグっぽくなってるのが面白かったけど。
まあいい感じですよね。
もう彼は多分死血のモノマくんだからね。
まあ情けないけど大口を叩いてるキャラということで、だいぶシクラ先輩はいいポジションで再登場しましたよ。
本当だよ。先生に飽きられてるからね。
はい。
まあとにかくね、今回このやっぱ死血の先生が言ってることが結構ポイントになりそうな気がしてきますよね。
はいはいはい。
この目が曇るって言ったところは本当にそのある意味では轟くんのね、目がエンデバーさんと一緒っていうところにも結構通ずるものが出てきそうな雰囲気ですからね。
ああ。
嫌いを原動力にする。まあ、もともとね、今でこそ轟くんちょっと違いますけど、最初やっぱそこから始まってる部分あるじゃないですか。
はいはいはい。
曇ってる部分があるっていうことにつながっていくのかなって思ってるんですけどね。
ああ、僕は完全に稲佐くんの目が曇ってるって話だと思いましたよ。
まあ、確かにそうだ、そっちもありますね。だから多分どっちもあるんじゃないですかね。でそこの上でなんかもう二人のドラマがあって、もう和解するなり、なんなりっていう感じになるんじゃないですかね。
なるほど。トロヒ君の目が曇ってるという発想はなかったですね。うんうんうん、まあでも、トロヒ君にこれだけ固執してるからには、やはりトロヒ君が解決に一役買うとは思いますから、イナス君が何かまかり間違っていたとしても。その点で言えば、何か事故の経験を振り返ったり、あとまあ、まあ確かにそのエンデバーさんを嫌っているっていう姿勢に関しては、何らかの形で共感したりとか理解したりする、できる部分もあるとは思いますから、そういった意味でトロヒ君のこれまでの過去を踏まえた上での何か、そうですね、トロヒ君の成長イベントと化すこともあるのかなとは思いますね。うん、まあとりあえず、そうですね、意外な行動といったら、まあやっぱりデフ君が次に何をするのか、単純に戦うのが正しいのかどうか含め、そういったヴィランに対する対応、それぞれがどう対応するか意外と読み切れないところがあるので、それがまずは楽しみです。では続きまして、ワンピースの842話、内容としましては、ルフィは、大食いで膨らんで、タンクマンで、クラッカーさんをぶっ飛ばしました。そしてサンジ君は、なんかパックで顔が綺麗になりましたという展開でした。
サンジ顔が綺麗になったってことなのかよ。いやいやいや、まあとりあえずね、でもサンジが今週はこの騎士道について語るじゃないですか。
はいはいはい。
この騎士道の根本がゼフさんだったっていうのはかなりいいエピソードでしたね。
まあそうですね。親的な存在の対比の場面でもありましたからね。
いやでもなんかほらサンジってさ、ずっと今まで女の子を片倉に蹴らなかったじゃないですか。
はいはいはい。
もうそれほどこうルフィたちがピンチになっても蹴れないし、こう不自然なほどっていう。でそこに対してね、まあ本当の親に捨てられたっていうところから、この騎士道っていうところがね、ゼフとの親とのつながりだっていうことを考えると、
はいはい、
10年くらいかけてさ、なんでサンジ蹴らねえんだろうっていう思いが一気にこう氷解した感じがしてね、ここすごい良かったんですよね。短いエピソードでしたけど、ほんわかしたんですよね。
まあ、この場面、親的存在の対比としては、本当に自分が、まあ、間違った育ち方をしたら、もう、親の自分が、首を切るとまで、そこまで言ってくれているっていうゼフさんに感銘を受けて、その、恐竜の流儀を全うしようと、それを受け入れているっていうシーンではありますからね。うん、出発点には間違いなく、その親子の絆に対する感動が見て取れるのが、感動的なシーンですよ、ここは。
そして、まあ、今回は本当に、クラッカーさんとの決着も、すごい気持ちよかったですね。
はいはいはい。
いやもうやっぱり、てかクラッカーさん食べれたのはナミのおかげだったんですね。
ナミのおかげだし、やっぱり食べないと復活される、食べたら復活しないっていう形だったんですね。
こりゃナミの役回り素晴らしかったですよっていう。もうなんかすごいド S な感じ出てるじゃないですか。
はいはいはい。
海賊王になる男だからつって言って食欲に限界はないっていう。
はいはい。
命令するっていう、これすごいいいなって思ったんです、ね、
いやこれでこそナミですよ。
ナミだね。
なんかほんと初期のナミを思い出しますよ。
そうね、ルフィたちを手玉に取ってる
からね。そうそう、いいように使ってたあの頃の波を思い出すようないい立ち振る舞いですよ。
そしてルフィもすごい頑張るし、このギアフォースのタンクマン満腹バージョンもね、もうビジュアルで十分笑いが取れてるからね。
しかも巨大だっていう、巨大なんですよこれ。うん。やっぱりこのお菓子のグリンドは今後も何かどんどんルフィがでっかくなっていくんじゃないですか。
食べて食べて食べまくってって。
倒したら次の敵と戦って、そいつのものを食べて、さらにでかくなっていくという、最終的にはもうやっぱビッグマムと並ぶ巨体で戦うんじゃないですかね、もうこれは。
ギアフォースのビッグマムバージョン。超ビッグバージョンみたいな感じで。
そうですね。プラントマンぐらい行くんじゃないですかね。
いやー面白いな、それ。いや、ほんでね、だから決着もね、本当に、こう、ゴムゴムのね、
はいはいはい、
キャノンボールっていう結構かっこいい感じ、
はいはいはい、
笑えると同時にかっこいい感じが決まってますからね。僕はかなり好きでしたね。
いやー、まあ気持ちよさもありましたし、まあやっぱり、クラッカーさんはまあちょっと三下感は出てましたけどね、最後の。
本当に、ね、三小生は、ね、本当ウルウジさんにもやられるしね、本当ビッグボムの看板格落ちしまくりだけどねって。
はいはいはい。いやでもまあ最後、まあやられ方は見てて気持ちよかったんでよかったですよ、そこは。
いやまああんまりやっぱ長くやるよりもこういう風に、ね、端的にパンパンって気持ちよく決着つけてほしかったですからね。よかったですね。はいはい
はい、まあそうですね。まああとは、あの、チョッパーたちの足の鉄球狩るって思いましたね。
まあまあまあでもミンク族とかほら、強いしってね。
もう足かせの意味ねえじゃんって思いましたね。
そうだね。
逃げれてるっていう。これはもうブリュレセンダメだろお前とは思いました、うん、ということでこの二人の活躍にも期待ですよ、はい、では続きましてついにテレビアニメ第3期放送開始バーサス伊達光戦センターカラーの配給となっていました。センターカラーはハッピーハロウィンの、伊達光の面々という形になっていました。
いやもうそれぞれいい感じだって。
はいはいはい。
あのキャラクターに合ってるよっていう。
まっドラキュラードラキュラはキャラクターに合ってますかね。
これは確かにちょっと違うかもしれない、
ね。うん。狼男とかでもいいですけどね。うん、まあまあ楽しげな伊達光で、配給はやっぱりこう、日常の一コマ的なセンターカラーもありつつ、要所要所では季節感のある、行事感のあるセンターカラーをやってきますからね。
そうだね。まあ毎回ハロウィンだと結構女性キャラのね、コスプレって多かったですけどもね。
はいはいはい。
まあ今回は思考を変えてきましたね。だからまあ、あったんでよかったですよ、コスプレのあれがっていう。
はいはい。まあそうですね。久々の、恒例のハロウィンセンターカラーでした。で、内容としましては、第225話ということで、影山くんとみんな、こう、ゴーゴー、やいのやいの言い合って、そして戦いは続くんですが、伊達光は強いです。で、日向くんは何かに気づいてるっぽいですという展開でした。
本当、今週は先週のあれをこう、みんなで詰めてるっていう感じでしたね。
はいはいはい。
こういうなんか微妙なコミュニケーションっていうかね、他の番、こういうコミュニケーションは他の漫画ではあんまやらないんでね、その辺はやっぱすごい配給らしいなって思いましたね。
ああ、まあ確かにこのレベルのやつは意外とやらないかもしれませんね、少年漫画だと。
いちいちこうね、修正していくっていうね。
はいはいはい。
で、話し合って、だんだんね、こうやり方を変えていくっていう展開。
はいはいはい。
これはでもやっぱりすごい上手いなって思いますからね。実際見て楽しかったですし、興味深かったですね。
まあそう、結構青年漫画のリアルスポーツものとの、こう、境目ぐらいのことをやりますよね、配給は。
本当青年だけどテンポ的には結構少年漫画なんだよね。
はいはいはい。
この辺はだからすごい独特だなって思いますよ本当に。
いやーまああくまで土台は足場は少年漫画に置いてる感じが読みやすさだとは思います。うん、いやーまあ全体そうですね二口さんのぶっ潰すも良かったですね。
そうだね。
いやー悪い感じの二口さんなどなどやっぱりアクションシーンもちゃんと織り込んできますし決して地味な話に落ち着いていないあたりがさすがですよ。
まあ、あと、あずまねさんとこの田中さんの対比はすごい良かったですよっていう。
はいはいはい。
ちょっと面白いっていうね、やっぱり。厄介かよっていう、ね。
はいはいはい。
あずまねさんも本当にキャラがぶれないなって思いますよって
まあ、だいぶ頼もしくはなってるんですけどね。
うん。
でも、頼もしくなりすぎないあたりが確かに、あずまねさんらしさが担保されてて良かったですね。
そしてまあ、今後とはさらに日向くんの進化っていう感じですね。
はいはい。まあ、今週が影山くんのこの成長の、まあ、ある種結果を見せるような、この先を見せるような展開ではありましたが、そのやっぱり折々でこれまでずっと通じてこう日向くんの成長をこう伺わせるような発言はいろんなところで見せてきましたからね、
うん、
今回何か紛れる何か紛れるということに気づいてるらしいですから、
うん、
コーチがそれに対しておって汗かいてこうびっくりしてるのも含めて来週以降その日向くんの成長っぷりがセリフではなく立ち居振る舞いではなくプレイに現れるんじゃないかとそこを大変期待しております。では続きましてブラッククローバーの第81話内容としましては、アスタ君が起きるとみんないなくて実はみんなそれぞれアスタ君のために旅立ったことを、盗み聞いてしまいます。感動しました。そしてバネッサ姉さんは故郷に行きますという展開でした。
あー今週はなんかジーンとする話でよかったですね。
いやそうですね。しかも先週ほとんどギャグと紙一重だと思ったアスタ君の顔面ドアップが今週の感動への伏線だと思わなかったですよ。
本当だね。いやーなんか今週はだからブラッククローバーらしくねえなって思ったよ。
確かに、今までこれに類するような展開っていうのはあんまりなかったですね、ブラッククローバーの中では。
うん。そう、だから、やっぱね、結構もっといつもスピード感でやってるのがね、結構ジーンと見せるっていう、こういう緩急が使えるようになったんだ、田畑先生。って思ったね。
まあ、田畑先生というよりかは、まあ、どうなんでしょうね。緩急とは言いますけど、でもちゃんと先週で、盛り上げの展開を一個入れつつ、今週はその感動の方にちゃんとフルカラスで盛り上げてますから、決してペースが遅いとは思わなかったですけどね。
はいはい。あとで今週はね、みんな仲間たちが頑張ってくれてますけど、個人的には、出番がなかったね。ゴードンさんが、僕もアスタ君と仲良くなるんだって言ってるのが可愛くてよかったですね。
はいはいはい。それで頑張ってるのに、ゴーシさんになんか、こう、サボってる風に扱われてるっていうのが可哀想でしたけど。
本当だよね。むしろお前より頑張ってるだろって思うんだけど。この辺は本当に、だからでもゴードンさん、なんか、不遇だもん終わりそうな雰囲気だね、今回も。
いやー、まあそうですね。今回バネッサ姉さんが大本命すぎますから、他のキャラクターが何か活躍する未来があんまり見えないですからね。
そうだね。まあまあ、むしろマグナとかラックとかは本当になんかパワーアップして帰ってくれんじゃないのっていう。
まあ、パワーアップするか、もしくはなんか次の展開の呼び水になるのかもしれませんが、他の人たちはなかなか、だいたいチャーミーちゃんなんて呪いに効く3つの食材を探しに行って、幅広いっていうか、範囲広すぎるだろうって思いましたからね。
多分自分のシーンも入ってたらし
い。それぐらい食材に精通してるっていうことなのかもしれませんけど、もしかしたら。という、まあ、あまり期待されない。まあ、ノエルちゃんがどこに行くか、大きい関係なのか何なのかはわかりませんが、ノエルちゃんがどこに行くのかはちょっと気にはなりますけどね。
そうですね。
それこそまさに次の展開の呼び水なのかもしれませんけど。
まあ、本当に今週はね、バネッサさんが本当どこに行くかっていうところですからね。まあ、魔女の国始まって以来の天才魔女が帰ってきたわよって、年考えるボケーって思いますけども。
まあ、ここはもう完全に突っ込みますですよね。
本当だよね。まあ、だからほらすごいツッコミが来たじゃないですか。バサバサバサバサバサーつって言って、
はいはいはい、
何言ってんだお前つって言って、いやもうだからすごいいいの来ました、いいツッコミでしたよっていう感じでしたね。
まあまあここのビジュアル表現、何か扉の部品を雑に組み合わせたような謎の扉、大きな門の前で名乗りを上げて開いたら中から大量のカラスで姿が見えなくなって取り込まれみたいな、この辺のビジュアル表現は結構凝った感じがして好きでしたね。
そうですね。
印象的な一コマでした。ということで今回は感動話。本当に先週のあの顔の、アスタ君の顔のアップっていうのが半分ギャグっぽかったでしたけど、あそこでのどれだけ絶望的な状況に陥っても泣かないっていう宣言とその姿っていうのが、絶望では泣かないけど、今回は泣くっていうそこの対比が僕は結構普通にもうシンプルな、別に何か複雑なことをやってるわけではなく、すごいシンプルな表現なんですが、僕は好きでしたね。
うん、ですね。
では続きまして、銀魂の第607話、内容としましては、山崎さんとゴリラは T シャツを脱ぎました。そして、忍びの鬼は番衆がやってきましたという展開でした。
いや、もう T シャツネタ面白かったですね。
もうここの本当に読んでる最中の、あ、本当にいつもの銀魂みたいだ、昔の銀魂みたいだ、銀魂だと思うとみんながやっぱり、俺たちの国はここにある、俺たちの江戸はここにあるっていうのが、本当に、俺たちの銀魂がここにあるっていう感じがしましたからね。
そうだね。ギャグから唐突に持ってくっていう、ね、でも結構しっくりきてるっていう感じだよねっていう。
いや、実際ここで、この我らの愛した江戸はここにありますって、だからまだ国は滅んでいない、ここにあるから戦えるっていうことに関しては、明らかにここまでのテンポというか、ここまでのギャグ展開が、ものすごく昔の銀魂っぽい、いつもの日常会っぽいっていうのを踏まえた上でのセリフだと思いますから。うん、いや、まあ、普通に計算してやってるんだと思いますけどね。
なるほどね。あとはね、今週この T シャツネタがなんか尻からやっぱ出てるみたいに見えるじゃないですか。
はいはいはい。
伊谷先生のエールなのかなって思いましたねっていう。
ああ。尻から出しといてあげようという。
そうそうそう。
それは思わなかったですね。なるほど、さすがスラッチ先生ですね。
そう。弟子思いだなって思いましたね。そしてまあね、あとは鬼は番衆も復活ということで。
はいはいはい。
これはこのままどんどんみんな集まってくる展開だねって。
まあそうですね。
そうだからね、俺らの愛した江戸はここにありますっていうセリフもね、僕はもっと後でこういうセリフって使ってくるのかなと思ったら結構早いなって思ったんですけども、
あ、
さらにここで鬼は番衆登場でもっと人が集まってくるとしたら、この我々の愛した江戸はここにありますっていういいセリフのさらにすげえセリフを後に用意してるのかなっていう期待値が上がってきてるんでね、そこら辺もすごい楽しみにしてますね。
ああ、まあ確かにみんな揃ってまた掛け合いがどんどん膨らんでいったらそれはすごく楽しげですよね。うん、さっちゃんが真面目にこう戦った末に銀さんをストーキングするわけですからね。 そういうふうに、どんどん日曜が帰ってくる展開っていうのは、武力が揃ってきて、攻勢に出ていくっていうのと同じぐらい燃えるかもしれませんね。
だからそれをすごい期待してるんですよ。
なるほど。確かにそれは楽しみです。では続きまして、祝連載1周年突破、キャラ人気投票開催決定センターカラーのサモン君はサモナーでした。センターカラーは、なんでしょうね。悪魔、アンリさんがこっち。いや、まあ一応なんか、まあなんか、一応なんか二サイドに分かれた、二つの世界を表すようなみんな集合なセンターカラーでした。
女と男かと思ったらそうでもないしねっていう。
まあそうですね。だから、人間と悪魔かと思ったら別にそうでもないですしね。悪魔の無柱とそれかと思っても6人揃ってないですね。
そうだね。中条フィーないしねって。
やっぱりアンリさんがちょっとノイズですよね。
いや、でもアンリさんだから、なんか、あれじゃないの、なんかこう、卒業写真の欠席したみたいな扱いにすればよかったのにねって。
ああ、それはいいかもしれませんね。まあまあ、とりあえず、全員集合な1周年のセンターから、そして人気投票開催です。で、内容としましては第52話ということで、サモン君は人気投票1位を取るためにいろんなボランティア活動をしたりするんですが、最終的にはみんなを、お金まいてひどいことをというか買収しようとしたら、成敗されてしまいましたという展開でした。
いやー、ひどい話でしたね。
まあひどかったですね。
もうひどすぎるだろって一周で来ての話じゃねえよこれ絶対。
いやもうほんとサモン君のクズっぷりがカスっぷりがいかんなく発揮される一話で、実に1周年にふさわしい話でしたよ。
まあね、今の僕は修羅、人気投票の修羅だっていうところとか面白かったしね。
しかもそれで何一つ効果的な手を打ててないですからね。
うん。全部滑るっていうね。
全部滑って、なんか勝手に敵を作ってるだけという、このダメっぷり、クズっぷり、いやー、良かったですよ。
いやー、良かったね。もうこれでも、これで俺はもう、人気投票サモン君には絶対入れねえなって思ったけどもね。
実際サモン君に関しては、1位うんぬんじゃなくて、どこまで落ちるかは楽しみですけどね。
どうだね。どこら辺まで行くかな。5位以内に入れるかな。
意外とまあ、普通に考えたら2位に入りそうな気がするんですけどね。うん、でもネタをみんなが理解してくれたら、もう10位圏外もあり得るかと思うんですけどね。
実際それを脅かすなキャラ結構いるしね。
いやー、ということで、サモン君ほんとどこまで落ちるかは期待ですよ。
いや、期待だね。っていうか、でもこれ沼先生だ。本当にだって、今回この、ね、サモン君の人気投票ネタで 1個使ったけど。
はいはいはい。
1回出たら、とんがり移植ネタで1個作れるからね、作詞だなって思うよ、本当にっていう。
いや、とんがりネタは全く触れないままずっと移植するんじゃないですか、その後ずっと。
そうなの。
いや、もう、気がついたら、あれ、とんがりが違うキャラに移ってるっていう。そのまま第2回人気投票までそのままなんじゃないですか。
それ逆に人気落ちるよ、絶対。とんがりは悪魔の印だからね。
まあ、それを期待してるんですけどね。
テッシーに移ったらどうするんですかって、好感度が下がるまくりですよっていう。
それくらい、いやまあ確かにとんがりネタをどう処理するかは大変楽しみですね、うん、考える期間はたっぷりありますからね。
そうだね。
きっと素晴らしいネタで落としてくれると思いますよ、はい、では続きまして日の丸相撲の第116話、内容としましては、大月部長はえのきさんと戦って、えのきさんはこうなんか天皇おじさんにすごい、ね、救ってもらった過去があるんで頑張るんですが、大関さんは弱点だと思われていた技をみんなの協力で磨いてきたんで頑張るという展開でした。
いやもう今週は回想での天皇おじさんの眉毛そこかよっていうのが一番インパクトあり
ましたそうなんですよね、眉毛あったって思いましたね。
本当だよって、笑ったらそこかよっていうね。
別人すぎますよねこの顔。
てっきりだって、で、ほら、眉毛すごい細くて省略されてるか、反ってるもんだと思ったのにっていう。
はいはいはい。
これはもうなんか、日の丸相撲、ここ最近の中で一番の衝撃でしたよ。
眉毛が細い上に、すごい彫りが深いから、くぼみに隠れてたんですよ。
久世くんが買った時以来の、同じくらいの衝撃でしたよって。
いや、ほんとに、まさか眉毛が、あそこにあったとは。まあ、確かに僕もそこは、二度見三度見しましたよ。
いやまあでも、ね、ちゃんと我々の疑問に答えてくれましたからね。眉毛剃ってるんかいっていう疑問にね。
はいはいはい、いや僕は疑問にすら思ってなかったですよ。
そしてね、本当相変わらず日の丸相撲は本当どっちが勝つかわからない勝負展開で面白いですね。
はいはいはい。
お互いにやっぱりこう譲れないものがあるっていうところを見せてきましたからね。
まあそうですね。しかもなんか相手に関しても特別こう間違った姿勢、そうつもでよくありがちな相手が間違った信念でやってくるからこっちが正しい信念で行くぜみたいな感じでもないですからね。相手もちゃんと正しい信念で、そして相撲好きっていうことを支えに頑張ってきますから、もう本当にどっちが勝つか分かんないですよ。
いやー、部長に勝ってほしいけど、でも、 負けそうな感じもするし、わかんねえなーっていうね。
いや、ほんとわかんないですね。いやー、まあ、勝っても負けても、まあ、結局大将戦まで行くんだろうなとは思ってますけどね。
そうだね。
そこは疑ってはいないんですが、でも一戦一戦に関しては本当に勝つか負けるかわからないので、いやー、大変楽しみです。はい、では続きまして、初撃の相馬の第、186話、愛玩動物になってしまうという展開でした。
いやー、だってまだ前哨戦ですよ。ソース舐めてるだけなんですよっていう。
はいはい。
早いなー。でもね、いいよ、このテンション、期待したものですが来ましたよって感じでした、
ね。いや、そうですね。ソーマはたまになんか、お色気描写を減らす時期が来ますからね。うん。食、うん、のリアクションが全然お色気じゃなくなったりする時期がたまに来ますから、今回この、いきなり、こう、ビキニ、クマファッションで来るっていうのは、今後の期待も膨らみましたよ。
いや、本当にそうだって、実際のものを食べたらこれ以上になるわけですからね。
いや、そうですよ。
いやー、楽しみですね。そしてね、今週は、この葉山くんの方のリアクションも良かったですけど、この相馬くんのメンチカツができた後に、この子供っぽくよだれを垂らしてるっていう、
はいはいはい、
あの、この二人の兄弟もすごい良かったですね。むしろ俺はこっちのリアクションの方が好きでした。
あー、なるほど。確かにこの二人出てきてからしばらく無表情でしたが、今週1話はかなり表情豊かでしたね。
うん。でね、やっぱりこの、一つはこの魔性の虜にするっていう感じと、もう一つは本当に純粋に食欲、子供を見たくなっちゃうっていうところで、はい、お互いのリアクションに対して対比が取れてるんでね。多分、だからエロい対決とかじゃなくてね、本当にリアクションも全く別々のものになりそうですからね。
なるほど。
このあたりはすごい期待してるんですよね。どこまで頑張ってくれるんだろう。
じゃあ僕はエロい対決を期待しますよ。
マジか、これ、トーマのメンチカ作ったら、エロくなっちゃうのか。
いや、もうエロくなっちゃうんですよ。その、野生味溢れる、愛玩動物じゃないんですよ。ワイルドワイルドプッシーキャッツな感じになるんですよ、きっと。
トラさんになっちゃう。
それをベアな感じで、それをベアな感じでやるんですよ、きっと。
で、やっぱ、トーマの一番の魅力って、やっぱ、リアクションだと思うんでね。
はいはいはい。
そのリアクションを、こう、なんか、期待値を上げてくれる一番でよかったですね。
いや、そうですね。本当このソースの段階で結構派手めな美味しさ表現っていうのは、いや、いいテンポ、ペースアップが効いてましたよ。うん。
作ってるのはフライドチキンとメンチカツなんだけどねっていう。
まあそうですね。フライドベアとメンチカツでしたね。うん。
ツッコミはあるんだけどね。でも本当に美味しそうにかけてるからね。
はいはい、はい。
この辺はさすが再生だと思いましたね。
あともう言葉回しで、セリフ回しと、描写でひたすら、こう、ギリギリの綱渡りだ。臭さがどうなるか。ギリギリだみたいな。そういう緊迫感を煽る感じもきちんと成立してる感じがしたんで。いや、大変、ほんとこの先の展開期待をしております。では続きまして、加速する謀略、グレイスフィールド脱獄編大人気オンレスセンターからの約束のネバーランドでした。センターカラーは謎のダンジョンを探索するエマタスというセンターカラーでした。
そうだね。これもまあ象徴的というか、イメージカットだけどねっていう。
はいはいはい。
まあでもなんか、伝わってくるものはあるんでよかったですね。
いや、普通にこの光源の、ちょっと複雑な光源の使い方ですとか、構図ですとか、書き込みですとか、カラーイラスト上手いなって純粋に思いますよ。
はいはいはい。そうですね。
すごい見応えがありますし、見ててちょっとこう、生理的気持ちよさのある一枚でした。うん。うん、本当にカラーイラスト上手いなと思います。あとなんかこう、子供が二人だけ逆さになっているのは何かの暗喩かなと思ったりもしますね。
あー、なるほどね。
そして、内容としましては、第10話ということで、エマたちはなんか、いろいろ考えますという展開でした。
いやー、でもなんか、ネバーランド、どんどん面白くなってるなって思いますね、本当に。
はいはいはい。
なんかね、やっぱ、先週で反撃が見れたのもありますし、やっぱりそれでもママはやっぱ強えなっていうところが、すごい担保されてるんでね。
はいはいはい。
この、本当になんかやっぱ頭脳バトルをしてる感が出てきたんでね。いや、面白いですね。
いや、そうですね。最後のところで、主人公、というかレイ・ノーマンが、脱獄計画の日程を話し合うということで、これが明らかに何かの罠であるという、子供たちの側から公正に打って出ているというのが、まあ第10話で大きく動いたな感、そしてこの先どうなるのか、どういう作戦なんだろうっていう、そういった意味でのこれまでの何かよくわからなくて引っ張られるというのとはまた違った引きが生まれててすごく良かったですよ。
いや、本当ですね。まあ、10日後ですよ。だから、まあ、ジャンプで言ったら10週後くらいになんとかしてくれるじゃないですかねっていう。
実際これ10日後より早いか遅いかっていう問題ですけどね、まず。うん。10日後に実際やるわけじゃないと思うんですよね。
でも10日後結構なんじゃないですか。
ほう。
まあ、準備とか、だから結構、ささってやって一気に10日後っていう風にするんじゃないかなと思ってるんですけどね。
ああ、完全にこれ、ブラフというか嘘情報だと思ってましたよ。
ああ、なるほどね。これはむしろ、ママの裏を書くって言った意味でさっさとやっちゃうっていうことだと思ってるんだよね。っ 敵を騙すにはまず味方からってことですか。
まあ、いやまあ少なくとも何か嘘情報を流すとしたらエマに対してはそれは伏せておくっていうのは全然あり得る話ですし、だからいや何かの作戦なんだとは思ってますけどね、うん、っていうかそう読める書き方だと思ったんで、子供たちの作戦が示されたんで解決戦が楽しみっていう印象でしたね僕は。
なるほどね。むしろ俺は本当に10日後実行するんで、果たしてどんな作戦でいくのかっていうのが楽しみだなって思いましたね。
ああなるほど。じゃあそうですね、そう読めるなればそういう可能性も残っているということで、いろいろと、うん、気になってきますね。
そうだね、
いろんなパターンが考えられます。
あと内通者はもうほぼギルタっぽい描き方をしてるけど、多分ギルタだよねそのまんまま
あ描き方はそうですけど、どうなんでしょうね、まだこの作品のなんか呼吸が読み切れてないところはあるんで、それがブラフかどうかは正直確信は持てないです。
表紙でもあえてね、こう逆に書いてるし。
はいはいはい。
常になんか、今回の先週、先々週あたりからずっと後ろ向きのカットばっかり描かれてるから、
ね。後ろ向きというか、なんかエマたちがなんか行動してるのを後ろでこうチラッと見て、あ、う、あ、みたいな。そういうのがすごい大量にそういうコマが挟まれてましたからね。だから明らかにそういう、まあ、ミスリードとかそういう血の方向に読ませようとしてるのは間違いないんで、それが普通に何か、ネタとして仕込んでる伏線なのか意外性を書くためのミスリードなのかはわからないという感じですね。
そのあたりもどう使ってくるかっていう感じですね。
はい、はい、はい。ということで、まあ今回最後レイ君がえって言ってることも含めて何か作戦を仕込んでるとしても、今のところ分かってるのはノーマン君だけらしいので、でノーマン君がこう夜ベッドでこう聞き迫る表情で、険しい表情で考えろ考えろママの裏を書かなくちゃってこう苦しんでるぐらいのちょっと狂気の域に達しているようなそういう描写があったりして、その上気を逸してる感っていう、そのすごい気負ってる感っていうのはある種中二的なかっこよさはあると思いつつ、ただベッドで考えてるだけだとそれはやっぱりエピソード化されていないキャラクター性なので、そういう意味ではやっぱりそのかっこいい中二感よりはっきり示すためにはそれをエピソード化してほしい。であればやっぱこの作戦てかここのところで何か仕込んでてそんなことを考えたのか、そこまでするのかっていうような、そういった展開を僕は期待しております。
はい、
では続きまして、イラギソウのユーナさんの第34話、内容としましては、ストップヒバリちゃんということで、ノンストップじゃないんですね。ストップヒバリちゃんということで、ヒバリちゃんは、コガラス君に迫っていく、コガラス君もヒバリちゃんをかばってくれていい男です、という展開でした。
いやもう、分身の術で攻めてくるなんて男の夢ですね、って思いましたね。
まあ、そうですね。大変これは、グッとくるものがありましたよ。
コガラス君はどのヒバリが好みかなって言ってね、誘惑してくるっていうね。
そして何でもしてあげるって言ってますからね。
いやー、この辺やっぱサービス精神旺盛だなと思いますね。
はいはいはい。
いやー、そんでその後のね、展開もすごい女の子っぽいところをうまくまとめてあってよかったなって思いましたからね。裸で言ってっていうのがポイント高いですねっていう。
はいはいはい、はい。
ね、触った後のおっぱいも柔らかそうでしたからね。この小ぶりだけど柔らかいっていうところをしっかりと描けてるっていうのはもう本当に、もうリスペクトっていう感じでしたからね。
まあそうです。本当に描写に関しては一部の隙もないような展開でしたよ。すべてにおいて。うん、いやー、そしてちゃんとこう迫ってくる、裸で迫ってくるっていうのに関しても、決して、こう、地蔵っていう感じではないですからね。
そうだね。
うん、あくまで幼さが、こう、暴走してみたいな感じの描かれ方、照れながら恥ずかしがりながら、幼い子が無理をしてっていう、その感じの描写は、いやもう、大変素晴らしいと思います。
いや、本当ですよ、本当。最初は本当にサギリさんのパクリキャラって言ってましたけども、本当にどんどん株を上げて、今ではもしかしたらサギリさんよりも魅力的なキャラじゃないかって思うようになってきましたからね。
まあ、そうですね。あざとさんにおいてはサギリさんを超えてると思いますよ。
超えたね。いや、だからこの今後もね、ちょっと積極的にどんどん出てきてほしいなって思いますね。
いや、そうですね。こう、迫ってくる幼いキャラ。いや、まあそんながっつり絡ん、他のキャラもやっぱりなんだかの魅力的で好きなので。そんながっつり、こう、来てほしいというわけではないですが、でも、やっぱり要所要所見てみたいですね。うん。
そして、あとはもう今週も小柄志くんがイケメンだったっていうことで。
いや、ほんと見事でしたよね。
見事すぎるよね、これ。
いや、この状況下で、こう、慌てふためかない主人公って、下手すると新しいレベルですけどね。
そうだね、確かに。
ここで、これは違うんだって言わないんですよ、主人公が。悪いな、俺らのアバンチューラー邪魔させねえぜっていう。いや、ここはかっこいいというか、最初に、ていうか、要所要所で小柄志くん、本当に嘘をつかないまっすぐなんですよね。
うん。
そして、慌てふためいたりすることはするんですけど、誤解を恐れないというか、 その辺の一本筋の通った覚悟の決まってる感じが本当にラブコメ主人公で今まであまり見たことのない感じがして大変、いや気持ちいいですよ本当に。
いやー本当ですよ。これはまあ確実に惚れますし、もう嫁、婿候補筆頭間違いなしですよっていうね。
いや本当ですよ。もう人気投票をやったらラブコメにあるまじき小枯らし君が1位取るかもしれませんよ。
可能性あるよねそれ。
いやーそしたらなんか新しいですよね、うん、ある種ラブコメの主人公は リトさんぐらい、うん、超越した存在になるしかないのかもしれないと思ったりする時期もありましたが、いやちゃんとこういった人間世界の延長線上でちゃんと尊敬できるラブコメ主人公を成立するんだなと見せてもらったのが本当に、いやー良かったです。では続きまして鬼滅の刃の第33話、内容としましては、善逸くんは失神したんで強くなりますが技は一つしか使いません、雷に打たれましたっていう展開でした。まあ回想の中でですね。
いやもう今週も善逸くん面白すぎましたね。
はいはいはい。
ていうか鬼にまでさ、何なんだこいつはって言われて呆れられるっていうね。もう魅力大爆発でしたよって。
いや、よかったですね。善逸くん3巻、鬼滅の刃コミックス3巻のおまけページで、髪の色は昔は黒かったけど、雷に打たれて変わったらしいよっていう、後藤家先生のコソコソ話が載ってましたが、まさか本編で回収するとは思わなかったですよ。
いや、まあ、でもね、これは善逸はずっと死ぬ死ぬ言ったわけじゃないですかって。
はいはいはい。
ネガティブっていう。まあ、でも実際わかるよって。この状況下で、ね。だって空すげえ晴れてんじゃんっていう。
晴天の霹靂ですよ、だから。霹靂一閃ですよ。
これで雷打たれるわけだから、それはまあ、ね、ちょっとしたことで死ぬって思うよって思うからね。その辺のこの性格のね、はいはいはい、ちゃんとしたね、根拠にもなってるんでよかったですね。
まあ、昔からですけどね。無理無理死ぬ死ぬ言ってるのは。
まあね。本当にな、面白いんだよな。だって、じいちゃんとのエピソードでも、いきなりここで俺じいちゃん好きだよって、ぶっこんでくる感じっていう。
はいはいはい。
で、その後に寝てないわけとか言い始めるっていう。何もかもが面白いんだよな、本当に。
まあ、この辺、本当に善逸さん、ただネガティブで、ヘタレで、っていうだけではなくて、それと同じくらいの属性として、心優しいがあるんですよね。
うん。
なので、本当に炭治郎くんもそうですが、善逸くんもそうであって、やっぱりこの世の不幸をどっさり背負っているのに、心優しいっていう、そこが魅力なんですよね。
そうですね。
猪之助さんに関しても最近、ほわほわしてますからね。
うん。
あの辺が心優しさにつながりそうで、大変、いや、後藤家テイスト、残酷で優しいという後藤家テイストを体現してるキャラだと思いますよ。うん、
そう、だからね、こんな優しい善逸くんだからこそね、ハゲてほしくはないんですよね、本当に。
本当ですよ、髪の抜けるタイミングは予想外でしたからね。
いや、本当だよって。やばい、善逸くん、ハゲる、ハゲるって思って。その後小さい効果が出るために、善逸くんこうなっちゃうと思うと、やばいやばいって思うからね。
本当ですね。ちゃんと相手を倒したら、髪の毛元に戻るのかと思っちゃいますからね。心配になっちゃいますからね。
だから早く倒さないとね、だってどんどん抜けてくんでしょって。
はいはいはい。
まあ、これで相手の血気術かなんかじゃなかったらね、戻らないっていう可能性もまだあるからねっていう。
まあ、止まるってことはありつつも、戻るっていうのがどの程度なのかは予想がつきませんからね。うん、いや、だから大変楽しみです。あとはバトル展開に関しては、もう使える技が一種類ということで、一種の限定制限バトルという要素を呈してきましたから、それをまあ、どういった発想を見せ方で来るかといった、まあ、バトルものの文法としての、文法上での楽しみもあります。
そうですね。
では続きまして、レッドスプライトの第7話、内容としましては、タツくんたちが向かう先は、エデニアの支配を受けていたアルビオン王国です。そこには、タツくんの一つ上のお兄ちゃん的キャラクター、アルフロッドくんがいて、軍隊を叩きのめしてましたという展開でした。
いや、もうアルくん強えっていう感じでしたね。
いや、マグニート様が来たと思いましたよ。
もう完全にね、属性は磁力ですからね。
はいはい。
もうなんか、むしろ、アルフレッドくん一人でいいんじゃないのっていう状態になってるからね。
いや実際一人で戦軍隊と戦える級ですからね、うん、いやまさかこんな出方するとは正直思わなかったですよ。
そうだよ、なんかもっとピンチになってるとかっていうイメージだったからね。
はいはいはい。
もしくは本当言った通り隠れてるっていう感じだったら、ここまで目立ってるとは思わなかったからね。
目立ってすでに超強いですし、しかももうおばあいたちには奪わせないと、ちゃんと何か過去に対して、なんでしょうね、今の強さも過去に対するものである感じがしますからね。そんな歪んだり曲がったりする感じもまだしないですからね。
そうだね。 だから結構本当意外な登場だったよ。
こういう意味ですごい頼もしさで再会を期待させるというのは全然予想外でしたけど、実際やられてみるとこんな頼もしい人に会いに行くのかどうなるんだろうってワクワクしますよ。
はいはいはい、そうですね。実際だからね、まあ頼もしいですから、逆に僕はだからこそね、敵もやっぱ強くなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい。
もうついに異廃兵士当時来るのかって思ってますからね、早くもっていう。
ああ、まあそれはあると思いますよね。これだけ強くて波の敵相手にしてもどうしようもないですからね。うん。
その辺もだから異廃兵士もかなり俺は結構このレッドスパルト気になってるところなんでね、はいはいはい、早く見せてどんな奴らかって見せてほしいんですよね。
いや、大変楽しみですよ、本当に。タツ君と戦うような展開とか、もうちょっと考えはしてましたけど、別になんか、うん、そういう展開にしづらいですね。
そうね、こうなってくると。
この出てき方だと、それで燃える展開もあまり思いつきませんし、まあ、この国に、今日構えてる、国に落ち着いてるという意味で、そこに何かしがらみだとか、力関係だなんだもしかしたらあるのかもしれませんから、そういう理由でくっつけなかったり、敵対したり、対峙したりということはあるのかもしれませんが、やっぱり、このキャラと出会って何が一番燃えるかって言ったら、やっぱ第三者の敵が、強力な敵が出てきてほしいですね。
うん。
共闘展開が見たいと思います。では続きまして、切除ピンと四角を競技ダンス部へようこその第70話、内容としましては、土井垣部長たちは土渡ステップをしました。そしたらチャンプたちも同じ技をしました。すごい、どっちが勝つという展開でした。
いやもう今万感の思いを込めて、やったらチャンピオンを真似してきたっていうのは、超意外でしたね。
これなんか、すっきりしなかったですけどね。
いやだってむしろだって土井垣さんたちが上がるというよりかはさ、チャンピオンすげーっていう感じで全部終わっちゃったじゃないですかって。
そうですね。
で込めてきた思いとかね、そういったものも全部才能で量ができるんだみたいなね感じに見えてきちゃいますからね。
そうですよね。ここでカタルスないんだっていうのはびっくりでした。
だよね。そうそう、勝ちに行くと思ったからね。結局本当にだって、土井垣さんたちが作ったやつを見破って同じことやるわけでしょっていう。
そうですね。
完全にチャンピオン上だよねって。
しかもこの土井垣部長たちが実は事前に考えていたオリジナルバージョンをなんと推測で読み取って真似した、すごいっていう展開に関しては真似できてる後に説明するじゃないですか。真似ができてる後に、実はあれは二人が事前に考えていて必殺技なのよっていう説明が入るんで、何かこう、凄さを感じづらい、ちょっと辛いんですよ。事前にその情報を出しておいてほしかったなとはちょっと思いました。
そうだね。いや、だから、こう、展開的には、これ負ける流れだけどどうすんのっていう感じになってるからね。
いや、まあ、だからこそ勝つとしたらそこには何か、単にダンスのその形、技術に現れない何かがあったっていうことになるんじゃないですかね。
なるほどね。まあでも、だから納得いく展開を最後に見せてほしいなと思いますね。本当勝つなら勝つでっていう。
まあそうですね。まだダンスの時間は終わってないですからね。
うん。
この先で明確に2つのチームの差を分けるような何かが出てくるんじゃないかと思ってますよ。
はいはいはい。
そして、それこそが四角競技ダンス部の何かなんじゃないかと思ってますから。
ああ、それいいですね。本当だ。だからね、でもこの流れだとあと、完全に一年生の復活はなさそうだなって感じもちょっとしますけどもね。
復活、ああ、そうですね。宮崎くんたちは確かに、まあまあでもこの一年生たちに関しては将来に向けての何かを掴んでくれればいいんじゃないかと思います。
はいはい、はい。なるほどね。また麹町くんが最後まで ね、順位が上がってくれることを僕は祈ってます。
そうですね。麹町くんはこの二チームのどっちかに勝ってほしいですね。さすがに無理だとは思いますが、3位になってくれたらいいなと思います。はい、では続きまして、佐伯草の災難の第215話内容としましては、佐伯くん虫が苦手なんで芋掘り大変で、そんな中、超能力者であることをごまかすために頑張りましたという展開でした。
もうスコップが口に突っ込まれた時の粘土は死んだかと思ったけど、まあ、生きててよかったと思いましたね。
まあ、死んだかとは思いませんでしたけど、まあ、来たねって思いましたね。
だってこれ死ねるでしょ、だって普通に粘土だからこそ生きてたんですよってい
う。いやいや、これちゃんと口に優しくかすって入れただけですから。
はいはいはい。刺さってはいないのねって。
刺さってはいないんですよ。
佐伯なかなかやりに来てるなって思ったんだけど。
いや、そんな佐伯くん粘土大好きですから、そんなやりに行くわけないじゃないですか。
ああ、なるほどね。確かにそうですね。
ただただシャウエルで人体貫通するぐらいの勢いで突き刺してるだけですよ、これ。
殺し行ってんじゃないか。
殺しには行ってないですよ。
まあまあ、そして今週は本当、明智くん会でしたけれども、相変わらず読みづらいですね。
読みづらい。自分で言及してるんですけどね。読者からも読みづらいという、その、読むのがめんどくさいという声がちらほら来て、キャラ設定、ミスってるって自分で言及してるんですが。 自分で言及したからって許されるもんじゃないですよね。
いや、ほんとそうなんだよね。
読みづらいは読みづらいですよ。うん、
これだから、なんか出ていくたびに失敗キャラ感がやばいんだけど、本当に。どうしようっていう。
しかもそれで佐伯くんがそこまで困るかっていうと、実は今回佐伯くんが超能力を使って、ごまかそうと決心したことも含めてですけど、実際そんな困ってないですからね、別に。
うん。
佐伯くんを追い詰めて、なんか困らせて、で、何かドタバタ的な展開ですとか、何かしっちゃかめっちゃか、失敗をしてしまうとか、そういった展開にするんであれば、この立ち位置、何かこう、意味もあるのかとは思いますが、結構毎回佐伯くんそつなくかわすじゃないですか。
うん。
まだいる意味がないですよね。
そうなんで、敵キャラとしてやっぱ敵が弱すぎるとね、盛り上がらないですかね、少年漫画は。
だから佐伯くんが、しまった、この俺をなんとかするためにはこうするしかないみたいな感じで、面白いことをしてしまうぐらい、それくらい追い詰めてくれたら、このキャラクターの進化が発揮される瞬間かなと思いますよ。う
ん、彼がなんか L っぽい座り方とかしてるけど、今掘るときとかね。
あ、はいはいはい。
このなんか、パクリ感からも抜け出してほしいなって思います。
いや、まあそれに関してはある程度そのままでもいい気はしますけど、まあそれプラスの何かですよね。
うん、
まあ、明石くん、もう一個出てきてる要素で、これ伸びるんじゃないかなというのは、やっぱりこの、やたらおもらしをしたとか、そういう過去を、もうさりげなく暴露しますけど。
うん。
情けないキャラを発展させていったら何かありそうな、何かできそうな気がちょっとしますね。
はいはいはい。
いや、そういうのが出てくると、お、こいつはそういうおもらしキャラなのかっていう印象はちゃんと残ってるんで、そっちの方面でも期待です。
はい。
では続きまして、ラブラッシュの第8話、内容としましては、月見ちゃんというのは実は恋に恋していましたんで、親の結婚話を拒否しましたという展開でした。
あ、月見ちゃんのお座りと伏せはちょっとエロくてよかったですね。
いや、まあこれを見て、先週やっぱりこの犬属性というのが女の子と組み合わせるといいと言っていた僕としては当然良かったですよ。
いや、よかったね。伏せとかなんかもうちょっといろんなアングルを見せてくれてもよかったと思うんですけどもね。その辺は、やっぱちょっと恥ずかしかったのかなって思いますね。
そうですね。ここでチンチンって言わなかったのがあれですね。うん、
言うべきだよね、絶対に。
まあ言った後どうネタとして処理するかはかなりこう、高度な決断が求められますけどね。
うん、そうだよね。もうあえてこの履いてないというかね、見せないようなアングルを取ってるからね。そこででももうちょっとなんかやれたんじゃないかなと思いますけどね。
はいはい。
いいじゃないですか。半裸で月見ちゃんに恥ずかしい命令をって言ってるところでね、チンチンだったら、さらになんか盛り上がるじゃないですかっていう。
まあ盛り上がるというか、まあそうですね。チンチンって言って、それを果たして本当に犬の芸のそれとして認識するのか違うのかっていうところに一つ大きな分かれ目がありますから、
ね。ちょっと、年齢制限を上げていくわけねっていう。
そういったこともできたんじゃないかなと思わされるような、そういった導入ではありました。
うん、まああとは、でもね、結局、レイジ君が活躍しちゃって、
はいはいはい。
しずくさんの出番がなかったのが辛かったですね。
しずくちゃんが、いただけでしたね。
何もしてないよね。
残念でした。
なんかバトったりしてくれよっていう。
そうですね。まあ一応最後のコマで、そのもらった、骨付き肉をみんなにこう、お詫びとして手渡している。その、骨付き肉をみんな一口目を食べてるとき、後ろですでにしずくちゃんは全部食ってるっていうのが一応、ちょっと好感度は、いいなって思いましたけど、うん、これも正直骨まで食ってて欲しかったですけどね。
バリッとね。
バリッと、もしくは
犬を超えてるやん。
もしくは一人だけ三つぐらいもらってとか、それくらいの突き抜き方をしてほしかったですけどね、うんうんうん、でもまあとりあえず全部食べてるっていうことに関しては、その点に関してはちゃんとしずくちゃんらしさがあってよかったですよ。
まあそうです。しかし本当にラブラッシュはあれなんですかね、こう恋を立ち直らせる漫画になってるんですかね。
完全にフォーマットが確立した感じがありますよね。
うん、
恋に悩んでいる女の子が好きでもないレイジ君の元にやってきて悟って帰っていくという、
うん、
そのフォーマットが確立した感じにはなってます、ね、
そのフォーマット合ってんの。
難しいっちゃ難しいですね。
なんか期待したのとは違うフォーマットやねって。
そうじゃ、そうなんですよね。心さんとしずくさんが絡まないですね、とにかく、
うん、キューピッドとしての役割を何も果たしたいからね。心さんも
そうなんですよね。しずくちゃんこの関係性の中においては本当にしずくちゃんだけが唯一レイジ君の位置の人なわけで、いろいろ場に参加できそうな気はするんですけどね、うん、してほしいですね。
してほしいですね。
まあでも 本当に先週の恋愛なんて本能的なやつはもう根っからの嘘だったっていう、その展開に関しては、まあ、月見ちゃんの女の子らしさが出てきて、言っちゃよかったですよ。ということで、まあ、月見ちゃんは退場しなさそうなんで、退場しないでほしいですね、このまま。
いや、そうだね。で、ちゃんとレイジ君にどっかで恋をして、どんどん関係、三角関係、四角関係、五角関係広がっていきたいなって思いますね。
まあそうですね。今回の、今まで出てきたキャラクターの中では、他の人たちがみんなレイジ君を起点に何か考えている中、月見ちゃんに関しては、レイジ君を見て私も人を好きになれるかもと思いつつ、まだ別になんか、レイジ君に限定してるわけじゃない感じですからね。口ぶりは。うん、まだほんと恋に恋する感じなんで、その点で、ちょっと個性出して、恋愛に関するなんか暴走特急的なキャラクターでいけるかもとか、いろいろ想像はできます。
はい。
あとはもう雫ちゃんが、とにかくもう、またストーリーの中心に帰ってきてほしいですね。
ヒロインの力を見せてくださいって感じですね。
そうですね。まあ、前回も一人サブヒロインエピソードやった後に鈴さんのエピソードに戻りましたからね。
うん。
もしかしたらそれも含めてのフォーマットなのかもしれません。
はいはい、じゃあ来週は雫さん回ということで期待ですね。
それを期待です。では続きまして、ワールドトリガーの第160話内容としましては、ヒュースさんは生駒さんと同じくらいの実力でした。立川さんには勝てません。そして揃いの制服になりましたという展開でした。
もう勝っても負けてもカメラ目線の生駒さんが超面白かったですね。
確かに一枚は完全に不自然なカメラ目線です。
ガンガン行くぜって言った負けてるシーンのカメラ目線超面白かったからね。
はいはいはい。いや確かに確かにそうですね。カメラ目線感すごいですね。
いや、ちゃんと初期のキャラを貫いてますよ。
はいはいはい。
でね、まあちゃんとね、まあ負けちゃったけどね、反則負けっていうところもなんかちょっと生駒さんらしかったからね、よかったし、なんだろう、その後のね、このごめんなさいって言ってるのも可愛かったしね。
はいはいはい。
可愛いキャラではないはずなんだけど。なんかね、今週はその生駒さんもはじめとしてね、なんか可愛いシーンが多かったんで、僕的には結構満足なんですよね。
まあそうですね。
あの、陽太郎くんとこつって拳を合わせてるヒュースさんとかね。
はいはいはい。
あと私は3位だからっていうか実質1位だからって言ってるコナミ先輩とかね。
はいはいはい、は
い、いやー可愛いなって思いましたからね。
まあ確かに、うん、なんかある種ストーリーの本筋がまだそんなにない分、本当にただ新入生が来てワイのワイのしてるだけっていう分、日常感和気あいあい感というか、うん、その感じが出てましたね。みんな。
そしてなんかフルカブメンバー林道さんとミカエル・クローニーさんが出てくるわけですけどっていう。
はいはいはい。
でもなんか、林道さんに関してはなんかちょっと美人オーラがすでに背中から出てるんで、楽しみだなって思ったんですね。
はいはいはい。クローニンさんもクローニンオーラが背中から出てますね。
出てるね。
楽しみですよ。
楽しみだね。
まあ、クローニンさんに関しては散々言われていたあの、ボダニルネイバーという立場でヒューさんの先輩に当たりますからね。
うん。
その点でヒューさんの考えに対して何か影響を与えるような存在になるんじゃないかと、その辺も期待です。では続きまして、トリコの第390話内容としましては、まあすごい戦って、トリコはネオの一部を食ったりとかして、で、一流さんが魂の世界で何か見つけたという展開でした。
いやもうネオとミドラさんのね、この頂上バトルは見てて楽しいなかったですね。
はいはいはい。
やっぱりなんだろう、このお互いすげえ全力出してる感が、やっぱその欠損も含めてちゃんとあるんでね、そこら辺はすごい楽しかったですね、見てて。
はいはいはい。
あの、トリコ対トミーロッド戦とか僕好きなんでね、ああいうのね。
なるほど。
あれも腕なくなっても、パンチ、ね、10連空気パンチとかって打つってことがすごい燃えたからね。
はいはい、はい。
まあ、こういうところはやっぱ島バトル上手いなって思いましたね。
まあ、そうですね。確かにその勢いとかダメージとか、いろんなものをきちんと表現できている。その上でまあ、ネオに食われたところ以外は再生しちゃうんですけどね、この人たち。うん、でもまあ食われたら再生できないっていうことなんで、必ずしもその、肉体欠損に意味がない戦いにもなってないですからね。
そうそうそう。そして、もうあとなんかね、この茶番は、やめろアカシアとかって言ったりとか、あの、もうアカシアの目的は分かったみたいなこと言ってるわけじゃないですか、トリコは。はい、これはもうなんか完全にアカシアさんは自分を倒そうとしてる感がすごい出てきて、先週もちょっと話してましたけど。
そうですね、先週も匂わされていましたが、今週はセリフでそれについてかなりしっかりと言及される形になってましたね。
そうそう、だからそれがあると、この初回のところのね、喜べミドラ、やったあの世でフローゼの血が飲めるぜって言ったところは、なんだろう、すごい、頑張って煽ろうとしてる感があって、可愛いねって思いましたね。
はいはいはい。いや、可愛いとは思いませんけど。でもまあ、ちゃんとした、その、アカシアさんも、そんな、悪い人じゃないんだな、感とは感じられましたよ。
そうだね。ただまあ、二郎さんとかにね、やったね、こととかあるんでね。
はい。
なかなかね、許せるってとこまでいかないんだけどね、残念ながら。
まあ、いろいろ、そうなんですよね。まあ、どこまで許せるか、どこまで本人の意思じゃないのか、っていうのはいろいろとまだわからないところはありますが、でも本人が苦しんでる感じ。明石家さんが、やっぱりまだ理解できるところにいる感じはしますからね。
うん、
そういう意味で、うん、今後分かってくる点が、しかもここにまた一流さんも、なんか、絡んできそうですからね。
そうだね。
ということで、まだこの家族の物語は続きそうですよ。では続きまして、磯部一名物語、浮世鶴岩の、無類の海中中間良先生による第207話内容としましては、徳川15兄弟7男、家継が潮干狩りがしたいっていうんで、磯部藩に海を作ろうとしたら、できたんですが、ポセイドンに怒られたんで、元の場所に戻りますという展開でした。
でも今週も勢いとめちゃくちゃ差があってよかったですね。
いや、そうですね。そのめちゃくちゃなこと、もう空間を、こう、転移する。土地が丸ごと空間転移して海に行って神々によって戻されるっていう大規模なスケールを、すごいなんかしょぼい雰囲気で描くっていう、そのギャップがちゃんと薬とした面白みになってましたよ。
いや、よかったですね。ポセイドンが結構ちゃんと書き込まれてるのに対してね、クラーケンの手抜きっぷりがやばいからね。
クラーケン、これ、特に何か意味があるわけじゃなくて、なんとなく雑なんですよね、きっと。
しかも、イカーだからね。クラーとかじゃないからね。掛け声。
クラーケン別にイカじゃないんですけどね、クラーケン多分。
イカじゃないよね。
イカっぽいのかも。まあ、元はといえば悪魔ですからね、クラーケン。うん、いやでもまあ、本当に、謎ですね。
どうなんだね。この4人がね、ポセイドン、海坊主、リバイアさん、クラーケンが、ね、四隅を持ってザブザブザブザブって歩くわけじゃないですか。
はい、はい。
で、ドドドドって、まあ、シンゴジラバレに、ね、まあ、江戸の街を歩いて持ってくわけじゃないですかって。
はいはいはい。
いやこのなんかシュールさ、本当面白かったですよ
。いやということで、磯部はまだまだできることいろいろあるなと思いました。
はい。
磯部が釣りがうまいっていうのが意外でしたね。
意外だったね。なんか、これなんかどっかで使えそうなノリだよね。
もしくは、設定になるかも可能性もありますけどね、うん。なかったことにされる可能性もありますけどね。
まあ、海に行くことがないからね、きっと。
かもしれませんが。いやまあまあ、あくまで、その海の楽しさ演出の一つがありました。その後、ポセイドンに叱られてシュンっていう展開を盛り上げるための、海楽しい展開の一つとして、磯部への釣りがうまかったのかもしれませんね。うん、では、巻末コメント。まずは、新連載の、いびつのアマルガム、石山先生。二回目の連載、たくさんの方に楽しんでもらえるよう、上を向いて頑張ろうと思います。上を向いて頑張ろう。
涙がこぼれないように。
むしろなんか辛そうに聞こえてきますよね、それは。
ね。
いや、まあ、前回、最後にこう、虹を描いて、虹をカラーにしたいと言って、それをコミックスでちゃんと実現した石山先生ですから。
うん、
いや、今回もちゃんと空に素敵な景色を描けてくれるんじゃないかと思います。
はい。あとは、約束のネバーランドのデミズ・ボスカ先生、センターカラーありがとうございます。書くのが早くなってきた。音速を超えたいっていう、すごい、意識高いコメントですね。
いや、素晴らしいですね。岸辺露伴並みにも目指してほしいですね。
うん、でもソニックブームとか出してほしいですねって。
はいはいはい。パーンっていう。原稿を書くときにパーンという音がして、何がと思ったらもう書けてるっていう。そんな人を目指してほしいですね。
そうです。でもまあ、音速本当に超えちゃうとね、かつみ割りに骨だけになっちゃうからね。
骨だけ。
ここまでは頑張らないでくださいって感じですけど。
まあそうですね。肉体に負荷がかかっちゃいますからね。
あとは、鬼滅の刃の後藤家先生。実年齢が自分が思ったより1個若かったので得した気分っていう。
はいはいはい。
ちょっと前のコメントに合わせてってやつですね。
まあ年齢間違ってることが発覚したっていうコメントがありましたからね。
うん。1個若かった。確かにそれお得な感じしますね。
そうですね。何歳で間違うんでしょうね。
でもなんか、俺はでも30代になった時に、ちょっと自分の年齢一瞬分かんなくなりかけたことあるよ。
もう最近は分かりますけど、20代中盤で一時期分かんなかったですね。
はいはいはい。
なんか環境の変化があると分かんなくなる瞬間がある気がします。
あ、そうだね。
何年経ったかっていうのが、あれ、あそこで仕事変えた時に、あれみたいなのがちょっと分かんなくなったりすることがある気もします。まあ、後藤先生、何歳くらいなんでしょうね。5歳くらいですかね。
どうだろうね。
あとは、ワンピース小田先生、健康ランドをご存知でしょうか？なんだあれは天国か？という、初めて行ったんですかね。
だろうね。
まあ、行く機会なかったんでしょうね。 忙しくて。
そうそう、小田先生だったら自分の家に健康ランド作れそうだけどね。
いや、本当ですよね。健康ランド、小田亭店を作れそうですよね。
うん、作れそうだよね。
いや、天国、家に天国が作れますよ。
すごいな。いや、作ってほしいな、むしろ。そしたら別に、1000円とかでも行くよっていう。
いや、むしろ、小田先生の家にあるんだったら、もっと高額払ってでも行かないとダメですよ。
まあ、そうだね。
あとは、レッドスプライト、八木先生、2回目のゴジラ行きたいのに全然時間ない。目標10回なのに。ということで、まあ、八木先生は確かにゴジラ、新ゴジラ好きそうですよね。
うん、好きそうだね。
作風的にも。という目標10回、ぜひ、行ってほしいですね。
そうですね。だいぶ、上映回数も減ってきちゃいましたからね。
いや、ほんと、ワンピースばりに、大ヒット漫画になっていたら、仕事場に映画館作れたかもしれないですけどね。いや、ま、残念です。
残念ですね。
では、来週は、世界を巻き込む衝撃の渦到来、秋の異次元新連載2連弾の第2弾、関東から54ページ、スプリングウェポンナンバーワン、長谷川智弘先生が始まります。声のキューピット、焼け野原仁の長谷川先生が送る一生に一度の青春思想ギャグ、高校生北斗と謎の転校生が巡り合いということで、おそらく、その高校生北斗じゃない方ですね、きっと。謎の転校生の、カットのみで、果たして他のキャラクターがどんなデザインなのかわからない感じになっています。
そうだね、ちょっと予想はつかないね。もうまだヒロインは焼け野原仁みたいな感じなんだろうなってちょっと思ってるけども。
そうですね、焼け野原仁のあのヒロインの子良かったですからね。
うん、名前出てこないけど、正面のカットしか印象に残ってないんだけど。
ずっと正面顔っていう、ズームの倍率の違う正面顔だけで描かれるヒロイン、そしてすごい大食いっていう、あのキャラ好きでしたからね。
好きだったからね。
あんなヒロインがまた出てきてくれることを祈ってますよ。
そうですね。
あとは新連載第2回センターカラー大蔵25ページ、いびつのアマルガム、日常を取り戻すために運命は戦いの中へ。それと団体準決勝白熱センターカラー日の丸相撲がセンターカラーです、うん。あとは特別読み切りとしてみんなのこち亀が再び始まります。今回は田村隆平先生によるこち亀×ベルゼバブの特別コラボ読み切り7ページとなっています。
おー。レモンバーサスベルボーって感じなんですかね。
ああ、それもできそうですね。これに関してはコツカメの同行企画であると同時にベルゼバブリターンズとしてもちょっとびっくりですけどね。
そうだね。
ベルゼザンまた書くのかっていう、そういう意味でも一度完結作品帰ってきた、2作品が同時に帰ってきた感じになると思います、
うん、
といった46号10月17日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。